ダにいらっしゃい。大沢まちこです。カナダバンクーバー郊外の自宅からお届けしております。コロナウイルスも世界中で荒れ狂ってます。カナダ政府もますます真剣になってきました。私の住んでいる BC 州は今のところカーブがフラットになりかかっている。だから今とにかく気を引き締めてステイホーム、ソーシャルディスタンシング、これを守るようにと毎日毎日 BC 州政府は必死です。学校再開のめども立ちません。9月に果たして始まるかどうかも誰も確定はできていません。このコロナウイルスはワクチンができるまでは今のような日常が続くのではないかとカナダのトルドー首相も言ってます。秋に第2波が来るかもしれない。完全に収束するというのはやはりサイエンスの発達を待つしかないみたいです。という状況下で、いわゆる留学、今まで普通だと思ってた留学事情が大きく変わりました。そしてその変わった留学事情は元に戻ることはないと思います。まずいわゆる語学学校っていう何なんだろうと思ってた語学学校、今ボンボンボンボン潰れてます。家賃が払えない、講師に給料が出せない、そりゃそうです、生徒来れないですもの。エージェントもかなりのエージェントがワイプアウトされると思います。わーい、留学したい、エージェントに行かなきゃという時代はもう戻ってこないかもしれません。こういうふうな疫病が発生した時、あるいは異常事態が発生した時、戦争なども含みますし、大きなテロ、911のテロなんかも含みますが、その後の世界は大きく変わります。今回もどういうふうに変わるかちょっと予測してみたいと思います。 More intrusive government になります。つまり今回 government は異常事態宣言、緊急事態宣言を出したり、いろんな命令を発動するところがたくさんあります。つまり政府がもっと権力を持った、いわゆる民主主義、自由主義から一種権威主義の方に後退をしてしまっています。まあ伝染病を食い止めるために仕方ないと思うんですが、その状態は今後しばらく続くと思います。あるいはかなり続くかもしれない。ということで、大学留学の今後は、ただ単に英語ができるようになりたい、将来国際的な仕事がしたいとかではなくて、その国、自分が勉強に行きたい国の政治方針、社会的な様子、経済の様子、それについて自分がその中に入っていきたい、その政治形態の中、その経済形態、そういう社会の中に入っていくことで自分の将来に大きいプラスがあるという選択をするようになると思います。そしてその国で勉強した知識、スキルが果たして自分の将来の職業の機会になるか、あるいは自分で仕事を始めるにしても、それにパワフルな土台をつけてくれるかどうか。まあ、世界的にランキングの高い大学、やっぱり価値はこれからもっと上がりそうな気はします、そういう意味でも。ということで、大学留学は本来の日本の学校でも成績優秀、英語の準備も十分した特別な生徒だけのものに戻ると思います。そして今回いろんな政府は、一時的な方策をたくさん立てました。その temporary measures would last long、それは今後当分残ると思います。例えば税金のシステムも変えざるを得なかったです。失業者増えました。それから国境制限、これも随分いろんな国が変えました。これはすぐに元に戻りますか？ 100% 元に戻ることはないと思います。例えば911の後、空港のセキュリティが非常に強化されましたね。いろんな装置も導入されて、荷物検査がとても厳しくなりました。液体の持ち込みも禁止になりました。あれから随分経ちます。もう20年ぐらい経ちますが、変わってませんね。それと同じように国境制限、今回作られたものは今後も当分続くと思います。もしかしたら半永久的になるかもしれません。ということで、留学生に必要な学生ビザ、入国に対する証明書、これについてもより厳しくなることが予想されます。つまり留学はもともと正式な大学に入る、もともとの能力もあって、 いわゆる英語の能力レベルが低いので語学学校で、まあ、語学学校潰れてないですが、例えばカレッジの一番下の ESL からという形のビザがなくなるのではないか、そんな気もしています。本当に高い能力を持った正式留学の生徒のみ入国ということになる予測も立てられています。ということで随分変わります。高校留学、コロナウイルスがとどめ刺しましたね。これではっきりしたのは、英語圏のどの国も、カナダもオーストラリアもニュージーランドもイギリスもアメリカも自分の国の生徒さえ守れてないんです。自分の国の生徒の教育の機会さえ守れてないんです、今回のコロナ騒動で。その中でわざわざ外国の未成年、国境を越えてやってくる、親を連れてこない未成年の面倒を見る高校留学というものはますます不可能になっていきます。今カナダの高校留学プログラムは必死になって生徒をつなぎ止めようとして、だって授業料がドーンって飛んでしまったら学校自体の運営が成り立たなくなる可能性もあるんですね。いろんなコースが削減されるし、教師も半分ぐらい首切られると思います。インターナショナルスチューデンスプログラムもなくなります。たくさんの人が職を失います。ホームステイフィーに頼っていた人たちも家計に非常に響いてきます。まあ、それよりももともとホームステイをやってくれてた人たち、今回職を失った人ずいぶんいると思いますので、そういう方たちが果たしてホストファミリーに戻るかどうかも疑問ですが、まずそれも元に戻ることはないです。ということで高校留学のこれからの運命は本当に灯火のよう、やはり大学留学と同じく本当に能力が高くて、どうしても英語圏の、セカンダリースクールで勉強することでその将来にプラスになる、で卒業もちろんする、1年2年の短期っていうのは消え去る可能性が高いです。コロナウイルスにとどめを刺された高校留学。そして皆さん留学をするときに多分先に見えてるのは、将来の仕事に役に立つかな、英語が喋れたら。今英語が喋れる程度では全く役に立たないです。英語で何ができるか、どんな専門分野があるか、どれだけその勉強した国の社会でネットワークを作ったか、その辺大切なんですが、まあでもジョブマーケット、今中学高校大学生の皆さんが仕事を見つけたい時にはジョブマーケット、世界のジョブマーケットには大きな変化が起こってます。今まで普通だった仕事はなくなってると思います。仕事も随分減ってると思います。給料も下がってると思います。それと人間のライフスタイル、ここにも大きな変化があると思います。またそれについてはこれからのポッドキャストで分析していきたいと思うんですけどね、皆さん今回のコロナ騒動で思いませんでしたか？自分がいつ死ぬか誰にもわからない、もしかしたら明日コロナに感染して1週間後にベンティレーターにつながれて死ぬかもしれない、地球上の全人類が同じ危機にさらされてるんですね。本当にちっぽけな命でしたよね。あんなちっちゃいウイルスにやられてしまう、あっという間に消え去ってしまうわけです。そこで皆さん、特に若い皆さん、今振り返ってみて、今までの自分の生き方、自分がこうやって生きてきたことに満足してますか？やりたかったのにやれなかったっていうことないですか？それなしでコロナにやられますか？もしコロナに感染して呼吸困難に陥った時に後悔しませんか？何をしたかったんですか？何がしたかったのに何ができなかったんですか？そういうことを考えて今それを始めること、今からそれに向かっての準備を始めること、大人になってこういうことやりたいでは遅いかも、今それにとにかく飛び込んでみよう、いろんな方法あるはずです。どうやったら自分がやりたいことを少しでも今から始めることができるか、そして例えば来年また違うウイルスが地球上に大きい伝染病が出て、自分がもし不運なことに死んでしまったとしても、自分はやりたいことを少しでもできたっていう満足感が残るように、これからはそんな生き方をしてほしいです。じゃあ自分は何がしたいの、 日本の学校制度で育った皆さん、なかなかわかんないですね。偏差値がこれでこの大学、カナダに留学する、英語ができるようになりたい。いや、本当はそんな理由じゃ来ちゃいけないんですけどね。なかなか自分が誰なのか、Who I am っていうのを知らない人が多すぎます。さあ、今がいいチャンス。Who I am を理解して自分のやりたいことを今日からすぐに始めて自分が満足できる人生を送りましょうよ。次のポッドキャストでは Multiple Intelligence、 インテリジェンスは一つ一種類だけじゃないよ、たくさんあるよという科学的心理学の説を説明しながら、みんなでどうやったら自分がやりたいことを見つけることができるか、始めることができるか、そんな話で前向きにいきたいと思います。そしていっぱい勉強して世界が落ち着いたらカナダにいらっしゃい。待ってます。